はい、マイクロソフトバーチャルアカデミーへようこそ。マイクロソフトでエヴァンジェリストをしてます、井上明です。よろしくお願いいたします。前回私の方から、オーインと刀プロジェクトヘリオスの話をさせていただきました。今回はですね、ビジュアルスタジオの新しいバージョン14、14のコミュニティテクノロジープレビュー版が出てます。その中で ASP.NET の VNEXT、次のバージョンも、使えるようになってきていますので、そのあたりを含めてご紹介していきたいと思います。よろしくお願いいたします。まず、ビジュアルスタジオの14ですね、次のバージョンのプレビュー版になります。こちらの方もご利用、お試しいただくことができます。正式には来年を予定して、正式の、リリースですね、 RTM は来年を予定していますけども、現段階でもプレビュー版としてですね、皆様いろいろ試していただくことができるようになっています。ただご注意していただきたいところとしては、 Go Live ライセンスではないので、正式な運用の下では使えませんということと、現状のビジュアルスタジオのバージョンとの共存はできないような形になっていますので、ご注意いただけたらと思います。で、一つこちらの方をお試しいただくにあたってですね、お勧めしたい環境として、Microsoft Azure の仮想マシン上に、イメージがもう、ご利用できるような形で用意されていますので、そちらの方をぜひ使ってみていただけたらと思います。少しご覧いただきましょうか。私の Azure の、アカウント仮想マシン上ですね、皆様お使いいただくにあたって、仮想マシンのギャラリーから、ビジュアルスタジオ14の CTP 版のイメージを選んでいただくことができます。ずっと下の方に行くと、こちらですね、はい、拡大をしましょうか。ビジュアルスタジオプロフェッショナル版の 14CTP コミュニティテクノロジープレビュー版が、Windows サーバー2012の R2 上でお使いいただけるような形で用意されていますので、ぜひこちらの方を試してください。私もこの同じ環境で本日環境を一つ作ってまいりました。で、これが、Azure 仮想マシン上で動いている、Windows サーバーですね。で、Visual Studio の 14CTP 版を起動していきましょう。このような形で普通に皆様お試しいただけますので、ぜひトライしてください。で、こちらの方の新しいプロジェクトをちょっと見ておきましょう。 Web のプロジェクトですね。今まで通り ASP.NET の Web アプリケーションのプロジェクトに加えて、VNEXT とASP.NET の次のバージョンのテンプレートなどももう用意されてきています。こちらですね、よいしょ、 VNEXT Web アプリケーションとかですね、出てますので、ぜひこちらの方をまずいろいろ試していただけると幸いかと思います。で、一つもうアプリケーション作っておきましたので、構成だけご確認いただきましょうか。大きく変わってくるところですね、今まで、プロジェクトのファイルとして、CS プロジェクトファイルとか CS プロジェクトとか拡張子のファイルがありました。今回ですね、新しい、VNEXT になると、そのあたりが全くなくなってきます。今これが新しいプロジェクト構成になってきますね。その代わりにプロジェクト .json と呼ばれる JSON 形式で記述していくプロジェクトの、設定ファイルなどが、用意される形になってきています。こちらの方も完全にもうJSON 形式ですね、で記述がされています。今まで web.config なども含めて XML 形式でしたよね。それからこういった形で JSON の形式に移行していくような流れが出てきている形になります。はい。で、このような形で Visual Studio 14 の CTP 版を Azure 上で使って新しい ASP.NET の VNEXT を試していただくことができますので、ぜひ試してください。で、スライドの方に少し戻りましょうか。で、新しい VNEXT ですね、少しこちらの方のスライドにも書かさせていただいてますけれども、新しい設定システムなどが、出てきていますので、こちらの方を、いろいろ見ていっていただけると、今後どうに変わっていくのかなといったところが見えてくるかと思います。で、実際に ASP.NET の VNEXT ですね、新しい Visual Studio のプレビュー版にももちろん含まれていますけれども、皆様が、ソースコードベースでですね、 GitHub から、VNEXT のさまざまなライブラリのコードを入手していただくこともできるようになっています。で、新しいこの ASP.NET の方向性としては、よりですね、モジュラー設計、いろいろなパッケージを細分化して、より細かくですね、必要なものを必要な時にだけバージョンを指定して、ロードさせるようなことが、より今まで以上に進んでくる形になります。で、ソースコードもほとんどですね、ASP.NET 周りオープンソース化されていく方向にもなってきています。あと、ポイントとしてですね、新しいコンパイラー、オロズリンと呼ばれるオープンソースベースのコンパイラーを、積極的に使っていくような流れにもなってきています。ASP.NET は今までは、 プロジェクトを作って実行させる際にローカルでアセンブリをビルドして、ね、ビンホルダーにアセンブリが作られて、それから実行される形になってたと思いますけども、実際のところ今度はですね、実行時に実際にロズリンがコンパイルをかけて、アプリケーションがロードされる形になります。ですので、例えば配置の前にビルドをするようなことが不要にもなってくる方向になっていますね。で、かつ、前回お話したオーインやヘリオスなどの話の延長線上にありますけれども、よりサーバープラットフォーム部分、ウェブサーバーの部分とアプリケーションの部分が素結合化されて、サイドバイサイドでいろんな環境で、例えば Windows 上で IIS で動かす場合も、例えばそのまま Mac 上で、モノ上で動かす場合も、アプリケーションの部分だけを単純にコピーするだけで動くような形にもなってくる方向になっていますね。より軽量化していく。で、よりシームレスにいろんな環境で動かせるようなアプリケーションになるといった方向性にが出てきています。一つサンプルを簡単ですけどもご覧いただきましょう。こちらの方の、コードですね。一つ起動しておきます。ソースコードをご覧いただきましょうか。先ほどの GitHub 上の、ASP.NET の VNEXT のコード、入手していただくと様々なサンプルのコードもあります。一つ非常にシンプルな ASP.NET の VNEXT のコードになりますけれども、やはり OIN などのと同じような形で、使用的にスタートアップクラスが、用意されてきて、この中で様々なコンフィグレーションを行っていくような形になります。で、ここでは VNEXT 上でスタティックファイルやウェルカムページなどを使うよといった設定がされている形になりますね。で、設定ファイル、やはり先ほど少しご紹介しました JSON 形式になるよといった設定ファイルも、こちらの方で、ライブラリーのディペンデンシー、依存関係が記述されていたり、実際このアプリケーションを起動するためのコマンドの記述などもされています。で、このアプリケーションでいくと、ローカルホストの5001番台でのポートで Web アプリケーションが実行されるような形にコマンドが定義されてたりしてるんですね。で、このアプリケーションを例えば実行していきましょう。今日はここでコマンドライン上で実際に実行をかけていきます。現在のコマンド、実行用のコマンドとして K というコマンドが用意されています。K で Web を実行しますと。すると先ほどのコンフィグレーションのファイルの中にあった通り、ローカルホストの5001番台でアプリケーションが今開始された状態になります。で、この状態でブラウザを起動してローカルホストの5001番台に実行するとウェルカムページが表示されていますね。先ほどのコードの中でウェルカムページが有効になっていたのをもう一度見ておきましょうか。こちらですね、use ウェルカムページといったものが用意されて有効になっていますので、今単純に実行した時点でウェルカムページが表示されています。で、スタティックファイルも先ほどのフォルダの中に実を言うと、一つイメージ .jpg というファイルが用意されていますので、このままじゃあこのイメージ .jpg を表示させると、実際にスタティックファイルの、ロードなども HTTP ベースでちゃんと実行がされていることが確認できますよね。で、このフォルダ、今このフォルダそのものが実行されていますけれども、ビンホルダーなどが全然ありません。このファイルだけですね。で、実行がされている形です。ですので、このフォルダを仮に別な環境に単純にコピーをするだけでも、そちらの環境でも同じような形でアプリケーションが動かせるようになると。より軽量化していろんな場所でシームレスにアプリケーションを実行させるようなことができるようになってくる方向になります。はい、これが ASP.NET の、大体概要ですね。今後このような形で ASP.NET そのものが変わってくるという方向になります。やはりモジュール化が進みますとか、あとはやはりクラウドといったところの環境をかなり意識しています。ですので、メモリーの消費量を少なくして、プラットフォームが変わっても同じように皆様のアプリケーションがいろんな環境で動かせるような形で軽量化していって、モジュール化してクロスプラットフォームで動かせるような方向になってくるといったところになります。ぜひですね、ビジュアルスタジオの新しいバージョン、コミュニティプレビュー版も含めてですね、 ASP.NET VNEXT、今からですねご興味のある方は触ってみてはいかがでしょうか。ということで、本日のマイクロソフトバーチャルアカデミーは以上になります。ありがとうございました。